皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です。ちょっと話を始める前にですね、一つ反省事項があるんですけど、今までねずっとバルカン半島って言ってたけど、正しくはバルカン半島ですねポッドキャストで聞いてらっしゃる方は意味わかんないと思いますけど、今までねカッコつけてウに点々をつけたバルカン半島って書いてたんですけど、バルカンのスペル見たら B でしたね。なのでバですねこれねいやお恥ずかしい。まあ私基本地理と国語がダメな人なんでね、今後もいろんな間違いがあると思いますけど、温かい目で見守っていただけると幸いです。ということで、前回は三国同盟と三国協商の成立についての話をしましたけど、前回の最後にですね、オーストリアがボスニア・ヘルツェゴビナを併合したという話をしましたよね。でこれが後々大問題を引き起こすことになるわけです。その話をする前に、オーストリアがボスニア・ヘルツェゴビナをね、まあ、もう長いんでボスニアって言っちゃいますけど、ボスニアを併合したのって1908年なんですよ。でこの事件の前提としてまず話を整理するために、1、オーストリアはなぜボスニアを併合したのか、2、オーストリアはなぜボスニアを併合できたのかの2点をちょっと順を追って説明していきます。まず最初のオーストリアはなぜボスニアを併合したのかというところですけど、実はオーストリアとね、あとドイツもなんですけど、この時代パンゲルマン主義というのを掲げてたんですよ。オーストリアとドイツって今別々の国なんで分かりづらいかもしれないですけど、この2カ国ってほとんど同じ民族なんですよ。同じゲルマン民族。ドイツ帝国が誕生する前にはオーストリアもドイツ連邦の一部だったしね。だからプロイセンとオーストリアでドイツ、ドイツの主導権を争ったんですけど、でこの時代はオーストリア、ハンガリー帝国もドイツ帝国も同じゲルマン民族同士でパンゲルマン主義を掲げていたと。じゃあそのパンゲルマン主義って何ですかっていうと、パンっていうのは日本語で言うと藩で、広く行き渡る様子を指すんですけど、つまり全世界のゲルマン民族が、住んでるところ、そこはゲルマン人のための領土なんだぜ、さらにゲルマン人のための国家領域をどんどん広げていきたいぜ、ゲルマン人最高だぜっていう思想なんですよね。ウィルヘルム2世の世界政策もまあこの考えに沿ってるわけですよ一応。まあ、元々はドイツを統一するにあたって現れたイデオロギーだと思うんですけど、自然発生的に生まれたイデオロギーなのか、これもビスマルク主導の作られたイデオロギーなのかは分かんないですけど、でまあオーストリアはその理念に基づいて、ボスニア・ヘルツェゴビナにもゲルマン人が住んでるじゃないかってことで、じゃあそこは我が領土だって言って併合したわけですよね、簡単に言うと。ちなみにこれと対立する形になる思想がパンスラブ主義というものです。パンゲルマン主義のゲルマンをスラブに変えただけで考え方は同じようなもんなんですけど、そこにスラブ人が住んでるのか、じゃあそこは我が領土であるっていう感じで、スラブ人最高であるっていう感じなわけですよね。スラブってことはロシアが本家本元なわけじゃないですか。でバルカン半島にはゲルマン人もスラブ人も住んでるわけなんで、その結果パンゲルマン主義とパンスラブ主義を掲げる列強たちによってバルカン半島を中心に対立関係がめちゃめちゃに深まってしまうわけですよね。じゃあオーストリアがパンゲルマン主義に基づいてボスニアを併合したのは分かったと。じゃあ次はなんでオーストリアが併合できたんだよってとこですよね。実はですね、ボスニアを併合する前から、実はオーストリアはすでにボスニアを実効支配してたんですよ。だからきっかけがあれば併合は可能だったんでしょうけど、そのきっかけとなったのが1908年にオスマントルコで起きた青年トルコ革命というやつです。この時代の少し前、バルカン半島を支配した国はどこかというとオスマントルコなんですよね。なので長いことここはイスラム圏だったんですけど、だけど19世紀の後半にですね、南下政策を進めるロシアとオスマンがロト戦争っていう戦争をして、でそれにオスマン負けてバルカン半島の領地をほとんど失っちゃったんですよ。じゃあロト戦争に勝ったロシアが次にバルカン半島を抑えたのかというと、実はそうでもなくて、他の欧州列強が大反対して結局ほとんどの領地はロシアも取れなかったんですよね。じゃあバルカン半島はどうなったのかというと、一部の国は独立したり、オスマンの支配下だけど自治権を与えられて反独立みたいになったわけですよ。その中でボスニアはオーストリアが行政上の統治を行うけど領土の統治はしないっていう、なんか不思議な扱いになってたんですよね。でそんな感じでバラバラと中途半端にいろんな小国家たちがね、独立してんだかしないんだかみたいな感じになったもんなんで、やっぱり列強たちからしたらね、先ほど言ったパンゲルマン主義やらパンスラブ主義やらを口実にしてね、併合したくてたまらないじゃないですか。バルカン半島ってやっぱ地政学的にもヨーロッパとアジアを結ぶとても重要な場所だしね、海にもつながってるしね、 特に帝国主義全盛期の時代でいうと、バルカン半島はとても大事な場所なわけですよね。で、そんな状態の時に反独立国の総主権を持っていたオスマントルコの国内で青年トルコ革命っていう専制政治を倒す革命が起きてしまったと。まあ、細かいこと言うと、この革命前には専制政治は一度終わってすでに立憲制に移行したんですけど、ロシアの南下を理由にまた君主が専制政治を再開しちゃって、でそれを倒したのが青年トルコ革命です。まあ、オスマントルコの中身の話については今回はちょっとスキップしますけど、そんなこんなでバルカン半島でもまた混乱が起こるわけですよ。その混乱に乗じてオーストリアはボスニア・ヘルセゴビナをついに実効支配から完全併合という形に移したわけですよね。まあ明らかにね、それまでの領土支配はないけど行政支配だけするっていうのはね、次何かチャンスがあったらいつでも併合しますよっていう布石だもんね、どう見ても。ということでボスニアを併合したオーストリアなんですけど、まあとりあえず今までの説明でね、オーストリアがボスニアを併合したところの背景は大体分かっていただけましたかね。まあね、なんかバルカン半島やばそうだなっていう雰囲気が大体分かればそれでいいですよ。で、前回オーストリアの行為に対して激怒した国が2つあるって言いましたよね。それはロシアとセルビアだと。彼らはなぜ激怒したのかというと、ボスニア・ヘルツェゴビナには実はスラブ人もいっぱい住んでたんですよ。で、セルビアもまさにザ・スラブ人国家なので、彼らもロシアと同様に反スラブ主義を掲げてたわけですよね。で、しかももっと細かいこと言うと、セルビアはセルビアで大セルビア主義ってのがあって、セルビアを中心にバルカン半島のスラブ系統一国家を作りたいっていう野望があったんですよ。なのでボスニアを併合するのはオーストリアではなく我々セルビアである、ボスニアはスラブ人のための国家であるみたいな感情があったんですよ。ニックキオーストリアめ、いつか痛い目見せてやるぐらいにね思ってるんですよ。だけどまあ正直その立派なイデオロギーは建前で、本当はボスニアをセルビアが獲得できればアドリア海にそのまま出れるからのような気もするんですけどね。まあ、で、先ほど千年トルコ革命の混乱をきっかけにオーストリアがボスニアを併合したと言いましたけど、セルビアもこの大セルビア主義を押し出そうとしてくるわけですよ。で、セルビアとかのスラブ系国家を中心にオスマンに対抗するために軍事同盟を結ぶことになります。その名もそのままバルカン同盟。具体的な加盟国はセルビア、モンテネグロ、ブルガリア、ギリシャです。まあスラブ人国家じゃないところも混じってますけど、この時代ってやっぱ複雑なんでね、各国いろんな思惑があるんで一つの側面だけでは決して語れないんですけど、まあ、ギリシャみたいなスラブ人国家じゃないところもセルビアみたいな勢いあるところと手をつないで自分の勢力圏を広げたかったんですよ。ということでオスマンが弱っているうちにバルカン諸国が同盟を組んで、そしてオスマンから領土をどんどん奪うべく戦争を起こすんですよね。これを第一次バルカン戦争と言います。これが起こるのが1912年、バルカン同盟 vs オスマントルコの戦争です。そしてその裏でバルカン同盟をサポートしたのはもちろんロシア。これはオーストリアの牽制の意味も込められてますね。ある意味オーストリアがボスニア併合したことに焦って、それに対抗するためにスラブ勢力を広げようと起こった戦争かもしれないですね。で、この第一次バルカン戦争にはバルカン同盟勝利して、で彼らはオスマンから領土を奪い取ることに成功したんですけど、その後ですね、お粗末なことに領地の分配で揉めるんですよね。具体的にはマケドニアの領地に関してなんですけど、マケドニアといえば大英雄アレクサンドロスを生んだあのマケドニアですよ。そのマケドニア領土の分配方法に不満を持ったブルガリアが、なんと今度はセルビアとギリシャに対して戦争をかけてくるんですよ。これを第二次バルカン戦争と言います。これが起きたのが1913年、第一次大戦が起こる1年前です。この時って実はブルガリアも力をつけ始めてて、セルビアやロシアと対立するようになってるんですよ。で、なんと第一次バルカン戦争で敵国だったオスマン帝国もこれ以上バルカン半島に強大な国が出てきてほしくないってことでセルビア軍に加担するっていう、なんかもうめちゃめちゃですよね、バルカン半島ね。で、これは結果的にブルガリアは孤立してしまうんでブルガリア負けちゃうんですけど、これに負けたことで完全にセルビアと対立したブルガリアは第一次大戦ではオーストリアやドイツの同盟国側に接近することになるんですよね。ということでですねちょっともろもろまた説明が長くなってしまってますんで、前回の内容を含めた1913年時点の状況をまとめますと、オーストリアが 反ゲルマン主義に基づいてバルカン半島への進出を開始しましたと。でドイツはオーストリアと同盟を結んでるし、彼らも反ゲルマン主義思想を持ってるんで、オーストリアの行動に対しては特に異議はありませんと。そこに対してとても不満に思ったのが、反スラブ主義を掲げるロシアとその子分セルビア、大セルビア主義を掲げるセルビアからしたら、オーストリアのボスニア併合はもう憎くて憎くてたまらんと。でセルビアに匹敵するぐらい一時期勢いをつけたブルガリアは、第二次バルカン戦争の敗北によってセルビア大嫌いになってしまって、きっかけさえあればドイツやオーストリアの仲間になってしまうかもっていう感じですかね。こんな状況の中でついに第一次大戦のきっかけと言われる歴史的事件が起こるんですよね。その名もサラエボ事件。ちなみにね、これはサラエボでもサラエボでもどちらでもいいですから、カッコつけたい人はサラエボ事件と呼べばいいと思います。まあ、それはいいとして、小学生でもなるあの事件がこの状況のもと起こるわけですね。ということでようやくですね、今までのところは第一次大戦の前座みたいなもんだったんで、ようやく次回から第一次大戦の話が始まることとなります。というわけで今回はここら辺までにして、次回はそのサラエボ事件について説明したいと思います。この動画を少しでも面白いためになると思っていただいた方は、いいねとチャンネル登録のほどよろしくお願いします。ではまた。